ヨハネの黙示録21章の9節。さて、最後の7つの災いの満ちた7つの鉢を持つ7人の天使がいたが、その中の一人が来て私に語りかけてこう言った。ここへ来なさい。子羊の妻である花嫁を見せてあげよう。この天使が霊に満たされた私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神のもとを離れて天から下ってくるのを見せた。都は神の栄光に輝いていた。その輝きは最高の宝石のようであり、透き通った壁玉のようであった。都には高い大きな城壁と12の門があり、それらの門には12人の天使がいて、名が刻みつけてあった。イスラエルの子らの12部族の名であった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。都の城壁には12の土台があって、それには子羊の12使徒の12の名が刻みつけてあった。私に語りかけた天使は、都とその門と城壁とを測るために金の物差しを持っていた。この都は四角い形で長さと幅が同じであった。天使が物差しで測ると12000スタディオンがあった。長さも幅も高さも同じである。また城壁を測ると144ペキスであった。これは人間の物差しによって測ったもので、天使が用いたものもこれである。都の城壁は壁玉で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金であった。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三はメノ、第四はエメラルド、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は翡翠、第十は青玉、第十二は紫水晶であった。また十二の門は十二の真珠であって、どの門もそれぞれ一個の真珠でできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。私は都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光の中を歩き、地上の王たちは自分たちの栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉ざされない。そこには夜がないからである。人々は諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る。しかし汚れた者、忌まわしいことと偽りを行う者は誰一人、決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入れる。天使はまた、神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われる者は何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らはいよいよ限りなく統治するからである。今読んだところは、大人の人でもなかなかよくわからないところです。聖書に親しんだ人でも一体これは何が書いてあるのかなと思うような箇所です。 だからですね、本当に子供の人たちにとっては、また聖書にから初めてこういうお話を聞く人にとってはとても分かりづらい箇所ではないかと思います。しかしこれが聖書の一番最後のところで、本当に繰り返し繰り返し読むならば、それによって神様を信ずる信仰を励まし、また強めもする言葉として書かれていることです。9節のところを見るとですね、最後の7つの災いに満ちた7つの鉢を持つ7人の天使がいたとあります。災いを持っている、災いの鉢を持っている天使がいた。だけどもこの後ですね、ずっと語られていることは災いというよりは幸いであります。神の国が下ってくる姿がそこにあります。神の国が下ってくる、神の国、子羊の花嫁である妻である花嫁を見せてあげよう。神の国が下ってくる。神の国というのは下ってくるものだとここにあります。下ってくる。神様が生きておられて、そして全てをご支配なさっているんですけれども、そして全てを本当に最後にはですね、もう全てはいい、こういうふうに全てを完成なさるというわけですが、その神の国は下ってくる。下ってくるというのは本当に私たちが築き上げるのではなくて、本当に下ってくる。ここへ来なさい、子羊の妻である花嫁を見せてあげよう。花嫁が本当に着飾るように全て用意を整えて下ってくる。そしてその都の姿、22節からどういう場所なのか、具体的にそこで生活するということがどういうことなのかが書いてあります。都の中に神殿を見なかった。都の中では本当に神様がいつも共におられて、都の光は神様ご自身が光だと教えているんですね。光があるとないとでは本当に私たちは心細かったり、また心強かったりするのでありますけれども、その都においては全能者である神、主と子羊とが都の神殿であって、そして子羊が都の明かりだとこうあります。神様が本当に全てにおいて全てであるような場所だということであります。神様が全てにおいて全てであるような場所だということです。私たちはこう、誰かが一緒にいてくれたら一番安心だということがあると思うんですけれども、かすみちゃんは誰が一緒にいてくれたら一番安心ですか？一人ぼっちは嫌でしょ？誰が一緒にいたら一番、ああこれはいいなと思いますか？お母さん？お母さんですか？翔太郎くんはどうですか？誰が一緒にいてくれたら一番安心ですか？あ、考えてみてください。改めて聖書はですね、神様が一緒にいる、このことを繰り返し繰り返し聖書は教えるんですね。 神様が一緒にいることが本当に人にとっては一番の安心だということをいろんな仕方で実は教えるのが聖書です。お母さんが一緒にいてくれたら安心だという、まあ、そう言いましたけれども、でもお母さんから怒られたらね、お母さんが一緒にいない方がいいなって、家出したいなと思うこともあるかもしれませんね。まあ、小さな家出なんかするかもしれませんけれども、まあ、でも、聖書はですね、お母さんも含めて、お父さんも含めて、どのような人であっても、神様がいてくれたら安心だということを繰り返し繰り返し教えるんですね。反対に神様がいたらどんなことがあっても大丈夫だということを教えます。神様がいたらどんなことがあっても大丈夫だということを教えます。だからここに書いてあることは、まあ、神様を知る人々にとっては繰り返し読み直すとですね、あ、これだなと本当に気づかされるようなことが書いています。これだな。実はこの幻を見ているヨハネという人はパトモスという島に流されています。パトモスという島に悪いことをしたわけでもないのにその島に送られてとても心細くまた厳しい状況の中にあるんですね。でも改めて神様がそのヨハネに見せてくれました。最後に神様が実現しようとしていることはこれだぞと、ここに向かってあなたは今ここにいるんだぞと見せてくれました。それは何かといえば、本当に神の国が下ってきて、そしてそこにおいては子羊が都の明かりであり、またその光の中を生活するように生きるようにされるのだということを見せてくれました。また22章の一節には変わります。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは宵を限りなく統治するからである。そこにおいては本当にもう光はいらないと言うんですね。光はいらないというのをですね、言葉を変えて言えば、まあ、これはもうすでにこのヨハネに実現していること、神様を信じる人たちに実現し始めていることですが、神様が光として、そして見るべきものを見て全てを統治するということです。神様は光であって、それによって見るべきものを見て全てを統治する。まあ、究極はこれだと教えているわけです。光は主以外ではない。私たちはいろいろなことで心強いと思ったり心細く感じたりすることがあると思いますが、未来もまた今の状況も、あるいはどのように頼れる人がいるかいなくなるか、あるいは国のありさまも、また自分も、それらも不確かなものであって、本当に神様が全てにおいて全てである、それが実現している場所がこの下ってくる神の国だというわけです。今は光は本当に灯火のように私たちの前にあるのかもしれませんけれども、でもその光が全てにおいて全てになる、そのような場所がここに実現するのだというわけです。 まあ、使徒ヨハネはこれを見たわけであります。皆さんもこれをですね、一回読んだだけで、ああそうだなとは思えないと思います。この話を聞いてですね、本当にそうだなとすぐに思えないことと思います。でも改めてこのヨハネの黙示録はその最初のところにこう書くんですね。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見た全てのことを証した。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。これをよく守るように、守るようにですね。希望っていうのは本当に守らなきゃならないものですね。そしてその希望というものが意味を持ってくるのは、光が意味を持つのがそうであるようにですね、他にもいろいろなものがあるときには、その光はですね、本当の最後の最後、確かに私たちが頼りとするような光が何であるかは、他にもいろんな光があるときにははっきりしません。でも改めてこのヨハネの黙示録が教えるのはですね、どのようなことがあっても、どのようなことがあっても、この光がある。その光とは何か。とても単純なことですけれども、神様は光だという。そして、この予言の言葉を朗読する人、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。これをよく守るように、守り続けるようにということですね。いろいろなことが起きてきても、いろいろなことが頼りなく思われたり、また反対にですね、これなら大丈夫だと思える時にも、これを守り続けるように。他のことが頼りになるからといってですね、この光を軽んじたり捨ててしまってはいけないということでもあります。この言葉を本当に守り続けるように、これが究極の希望であることを守り続けるように。今日司法の論断に書きました言葉は、よく味わってみると大変な言葉であります。コエレトの11章の8節ですが、長生きし喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように、何が来ようと全て虚しい。とても人の将来に水を差すような言葉に聞こえるんじゃないかなと思います。長生きして喜びに満ちている。改めてですね、長生きしている人たちの口から、ああ本当に長生きしてよかったという言葉が次々と出てくるということは、なかなか案外聞けないことじゃないかなと思いますね。長生きしていくことによって疲れたり、あるいはこれから先を本当に危ぶんだり、もうたくさんだと言ってみたり、あるいは体の不調を訴えたり、いろいろなものが長生きした人の口からは出てくると思うんですけれども、でもここでですね、コエレトの11章で言っている人は、長生きして喜びに満ちている。ですから、これぐらい幸いな人はいないような姿です。だけども、そのような時でも忘れないように、暗い日々も多くあろうことを忘れないように。もう今まで散々苦労したからこれからは大丈夫だと、将来に望みをかけるのではなくて、これからもまた今まであったような暗い日々が多くあろうことを忘れないように。まあこれはとてもその人の喜びに水を差すような言葉に聞こえます。だけども、改めてですね、この言葉がどう続くかといえば、何が来ようと全て虚しい。神様を見失うほどにその喜びに浸って、将来に望みをかけないようにということです。将来は望みをかけるところではないということを教えています。まあ、とても人の喜びに水を差すような言葉のように見えますが、これもまた聖書が教えるところ、 神様が都の光だというわけですね。神様が全てにおいて全てとなられる、そしてそこには神様の光が満ちている、これが神の都だというわけです。そこに心を置くように、これが究極の希望だというわけです。反対にですね、神様が本当に望みであるならば、今何があってもいい、こういう道を導かれているということです。神様に望みを置くならば、今が何であれそれを恐れない、今が何であれ思い煩わない、将来に何があってもそれによって心くじかれない、これを教えてるわけです。神の国がちゃんとあなたにはあるのだということです。この黙示幻を見ているヨハネはですね、先ほど申し上げたように、自分が生活する場所から引き離されて島に送られて、そこでとても困難な時を過ごしています。だけどもそれを問題とせず、たとえどのような環境にあろうが、どのようなありさまであろうが、これを見てるわけですね。霊に満たされた私はとあります。霊に満たされた、聖霊に満たされて、改めてヨハネは信じているお方を、信じているキリスト、また信じている神様を改めて知って、その神様がどのような未来を備えてくださっているか、それを見ました。それは文字通り、神が全てにおいて全てになられる時であります。神様が全てにおいて全てになられる時、このヨハネの黙示録の今日の言葉でありますけれども、これが今日本当にピンと来ないかもしれません。でもこれを守るようにというのがこのヨハネのメッセージなんですね。守るように、朗読する人と守る人は幸いである。いろいろなことがあるかもしれないけれども、その中でこれを守るように、これが全てにおいて全てご支配なさる神様が備えたものであるから、これをよく守るように。神の国が下ってきて、そしてその都においてはもはや光が必要ではない、子羊が都の明かりだからである。イエス・キリストが、そしてまた神様が都の光だからである、こう教えるんですね。そしてそこには諸国の民の栄光と誉れを携えて人々がやってくるんだと、そこに人々が入れられるんだと、こう約束してるわけです。都の大通りには命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らはよいよ限りなく統治するからである。神である主がしもべたちを照らすんだというわけです。これは下ってくるものですから、まだそこにこれを見たヨハネも完全に身を置いているわけではありません。だけどもこれを見ているというわけです。この望みを本当に守るように、そしてその望みに預かるように、いろいろなことが本当に またこの一年もあることと思います。だけども改めて私たちは今日この一年を始める最初の礼拝において、これを守るように、これを守るように、これを守るように、また守るにふさわしく歩んでいきたいと思うんですね。守るように、聖書も、またこの聖書の神様も、その神様の力あるいはご支配を知らないならば、今年は良いことがあるようにと私たちは願ったり、また期待したりすることあろうと思います。だけども私たちは改めてこの朝ですね、今年良いことがあるようにではなくてですね、神様が本当に光であるように、神様の光の中で歩んでいくように、神様の光を本当に見るように歩み出したいと思います。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないとあります。これは最初の教会がとても大事にした言葉のように見えます。福音書の中で繰り返されている言葉です。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、旧約聖書の予言の言葉ですけれども、これで終わりだと思うような、そういうことを長生きした人たちは経験なさった方たちではないかなと思います。今週私は深夜園に行って礼拝の奉仕をしましたが、そこにいると本当に80歳90歳の方たち、本当にお年を召された方たちがそこに入所しておられますが、その方たちの記憶の中には嬉しかったことと、また苦しかったことがよく刻まれていることと思います。おそらくその貴族の記憶の中ではですね、これで終わりだと、本当に長い人生を歩んできてもうこの先どうしようと思うような場面が本当にいろんな仕方であったのではないかなと思うんですね。だけども改めてその時に聖書はですね、私たちがこれから歩んでいく中で何があろうとということですね、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、そしてその言葉の中にはっきりと示されている神様、そしてまたそこにはっきりと示されているキリスト、そしてそのキリストにおいて示された神様の愛、これは決して滅びない、これを守りたいと思うんです。そしてその愛は今日見たようにですね、全ての歴史を支配なさるお方はこのように全てにおいてご自身が全てになる、そのような御国を備えていてくださるということです。心を定めてこの御言葉に聞きながら、そして神様が光だと、いろいろ試されることはあると思うんですが、それを本当に日ごとに再発見しながら今年歩んでいきたいと願います。とても心が騒いで一日を始めることがあるかもしれませんが、でも改めて私たちは心が騒いで始めたとしても神様が光だと、そして神様が光であって、そしてその光の果てには神様が全てにおいて全てとなる都が本当に備えられているんだと、これを思い起こしたいと思います。これを守る人は幸いである。お祈りいたします。神様、天地は滅びるが決して滅びない、この聖書の言葉を託されながらも、私たちがこれを守ることにおいて本当に弱く愚かであり、この御言葉によって強められまた養われることにおいて、まことにゆっくりとした歩みであることを思います。しかし主よ、確実に主は 私たちを養い守って今日ここに置いてくださったことを感謝いたします。ここから歩み出す日々のすべてにおいて、あなたが私たちの光であり、どのように他の事柄が暗闇のようであっても、あなたが光であり、その暗闇を圧倒するほどにあなたが光であり、そしてまたその光の中で喜び、楽しみ、力づけられ、最後まで忍耐することができるように、しかも喜びのうちに、感謝のうちに忍耐することができるように、強め励ます光であることを感謝いたします。どうぞ主よ、憐れんでここから歩み出す私たちの歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌、失礼、お座りいただいたもので、賛美歌326番の1節2節3節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。